それでは今日の朝のメッセージに入っていきます。クリスマスから年末年始、そして、にかけてですね、少し間が空きましたけれども、またマタイの福音書を、ね、読み進めていきたいと考えています。この教会に来て10年になりますけれども、福音書をですね、通して読んだのは水曜の学び会の時にですね、ヨハネを一通り読みました。私が来た時には河村光也先生がね、ルカの福音書を読み進めていました。ですので、朝のメッセージでね、福音書を、こうずっと読み解いていくということはですね、なかったんですけれども、今回マタイをですね、読み進めて3章まで、来ていますね。バプテスマのヨハネの場面です。4つの福音書すべてバプテスマのヨハネについて、記しています。それだけこのバプテスマのヨハネとイエス・キリストの関係というのは重要であるということが分かると思います。少し復習しましょうかね。バプテスマのヨハネは水で悔い改めのバプテスマを授けていました。しかしヨハネはですね、後に来られる方についても語っていました。その方は私よりもはるかに力のある方だというのです。復習しましょう。マタイ3章11節ですね、このように言っています。私はあなた方に悔い改めのバプテスマを水で授けていますが、私の後に来られる方は私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もありません。つまり、裕福な家にいたしもべのように身分にもなる資格もないというんですね。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられますというふうにあります。当時聞いていたユダヤ人はですね、このヨハネは預言者だというふうに考えていましたから、そのヨハネよりも後に来られる方ははるかに力ある方だと聞いてですね、これこそ旧約聖書の預言者によって預言されたメシアがなんだという、そういう期待が高まったでしょう。ダビデの子として来られ、いよいよダビデの王座を再び確立し、当時の人にとっての最大の関心であったこのローマの支配から、自分たちを自由にしてくれるだろうというふうに期待したと思いますね。でそういう熱気はですね、現代の私たちが福音書を読むときにあまりそういうことは考えないんですけれども、でもこうそれでもですね、福音書のところどころからですね、そういう熱気がいつまでもイエス様の周りにつきまとっているので、イエス様は寂しいところに行かれたりですね、自分たちだけ湖の反対側に行かれたり、人々を返されたりですね、このことは誰にも言ってはならないというようなことを思ってですね、この熱狂のそういう波に飲まれることを、拒否されてきたというふうに見ることができます。でマタイはですね、ここで初めてその大人になったイエス・キリストの登場を次のように記しています。今日の箇所からですね、マタイ3章13節からこのようにあります。その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであったというふうにあるんですね。ガリラヤというのはですね、もう皆さんご存知だと思いますけど、一応ですね、ちょっと次の図を見てもらっていいですかね。これが視界で、ここがガリラヤ湖ですね。ガリラヤというとですね、このガリラヤ湖の、この西側の部分を指しますね。イエス様の時代でもですね、この東側ですね、別の民族が、住んでいましたから、異国の地ですね。ですからこっちの西側の地方を指します。で、それに対してですね、ユダヤ地方というとですね、この視界の西側の大体この辺を指しています。この山地をね、主に指しています。その一番北側に、ベニヤ民族に本当は属していたんですけど、そのエルサレムとその神殿がね、含まれています。ですから、このユダヤ地方といえばですね、その泣く子も黙る神殿がある場所ですから、今でいう京都とかね、東京のようなね、 まあ、首都というかね、中心地というふうに言っていいと思います。まあ、それに比べて、ガリラヤからというふうにね、聞いたらね、このガリラヤとユダヤの間のここはですね、サマリアの地域で、まあ、あの仲のよくない人たちが住んでいましたから、まあ、飛び地のようなね、ところですから、まあ、そこから、まあ、来る人たちは同じユダヤの、民族だと思ってますけれども、まあ、ちょっと辺境というかね、ちょっと語弊があるかもしれませんけど、まあ、日本で言えばどこかなと思ったら、まあ、北海道のようなね、とこじゃないかなっていうふうにちょっと想像してます。北海道ね、素晴らしいとこですけどもね。でも、北海道、を想像してね、あ、古い歴史の、あれとかで、あんまり想像しないですよね。そういう感じです。で、そのガリラヤから来たんだというふうにヨハネは書くんです。ですから、わあ、この正当なメシアが、救い主が来られるという期待に対して、ガリラヤから来たんだというのは、少しそれをこう冷ますようなね、そういう書き方を、まあ、このマタイの福音書を書いたマタイはね、まあ、表現しているんじゃないかなというふうに思いますね。それだけでなく、この方は、聖霊と火でバプテスマを授けるというふうにヨハネは言いながらですね、ここではその方がそのヨハネからバプテスマを受けるために来たんだというふうに書いてあるんです。力と威厳に満ちた方が来る、そう期待していたのに、この方はヨハネからですね、人々と同じように洗礼を受ける、そのために来たんだというふうにですね。ですから、ヨハネ自身も驚いて思わずイエス様にこう答えます。14節。しかしヨハネはそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったんですかと。イエス様の答えは次のようでした。15節。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにしたとですね。ヨハネは説得されてイエス様にもこの水のバプテスマをですね、授けます。イエス様の答えのですね、今はそうさせてほしいと。このようにして正しいことすべてを実現することが私たちにはふさわしいというふうに言うんですね。どういう意味でね、ふさわしいというふうに言ってるんでしょうかね。まあ、ヨセフは正しい人でというね、表現がありましたね。その時の正しさっていうのは、立法にかなっているという、そういう意味でしたね。立法にかない、そして憐れみも持ち合わせている人だという意味がありました。まあ、ここではですね、その水のバプテスマを受けることが、まあ、立法にかなっているというふうには言えません。旧約聖書にこのヨハネのこの水のバプテスマについてですね、そういう命令はありません。ですから、この正しいことをすべて実現するっていうのは、まあ、これは旧約聖書全体を通してですね、示されてきた、まあ、神様のこの救いの御業について、まあ、述べていると。ですから当時の人にとってはその全容はまだ明らかになっていませんけれども、この水のバプテスマによってイエス様は宣教活動を開始し、そしてその十字架に至るまでをですね、を通してですね、その救いを成就しつつあるんだという、そういう意味で、正しいことをすべて実現するということが含まれているというふうに思いますね。まあ、つまりどういうことかというと、バプテスマのヨハネから水の洗礼を受けることは、これは聖書に掲示されている神様の救いの計画へのその中に含まれてね、イエス様はそれに従順を持って応えているんだということです。ですからヨハネは確かにメシアが来られる前に使わされる言われていた預言者なんだ ということがイエス様の行動から分かるということですね。そしてこのヨハネからイエス・キリストは洗礼を受けることによって、ヨハネのメッセージの一部にもなったということですね。つまり神の御国が近づいた、だからあなた方は悔い改めないといけないんだ、そのメッセージの一部にもなったということです。それだけではありません。ヨハネから洗礼を受けるということは、そのヨハネのメッセージを聞いて信仰を持って応答した悔い改めた人々とも同一視されるように同じになったということです。つまりヨハネから洗礼を受けるために集まってきたイスラエルの中の信仰深い人たちとご自身を同じくされた、もしくは日本にあっても福音のメッセージに応答して洗礼を受ける人たちとご自身を同じようにされたということです。先ほど言いました、イエス様は洗礼を受ける側ではなくて授ける側だと。ですからヨハネとですね並んでその悔い改めを呼びかけることもできたと思います。しかしイエス様はそれだけでなくね、ヨハネのバプテスマをご自身も受けることによって同じようにヨハネからバプテスマを受ける方々と共におられる、そういうインマヌエルの方になってくださり、そしてやがて成し遂げるであろう救いの過程においても一緒になってくださるということです。悔い改め洗礼を受ける私たちとも肩を並べてくれるということですね。じゃあヨハネから水の洗礼を受けられてイエス様はどうなったんでしょうかね。マタイ3章16節、イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に降ってこられるのをご覧になった。そして見よ、天から声がありこう告げた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。ここに三つのことがね、起こったことがあります。一つは天が開けるということ。二つ目は神の御霊が鳩のようにご自分の上に降ってこられたということ。そして三つ目は天から神様が彼を愛するということを言うことによって認めるという、そういうことが起きたということですね。この一つ目の天が開けるっていうのは、一体どういうことかね、私も見たことがないので実際のその様というかね、様子は分かりません。ただ旧約聖書でもですね、イザヤ書とかエゼキエル書にもですね、天が開けてというそういう表現が見られます。何か神様ご自身がこう直接大切なことをこう明らかにしようとしている、そういう様子をですね、こう天が開けるというそういう表現を使って表しているというふうに思いますね。でそれを目撃した周りの人たちの中にね、すごい驚きと興奮があったのかね、それとも目撃した人の中にもですね、一体何が起こったんだろうみたいな形で、意見が分かれる、そういうことがあったのかね、実際どうだったのかなと、他の箇所ではね、何かそれについて言及しているところもありますけれども、それ自身についてはマタイはね、記していないと言っていいと思いますね。で2つ目の神の御霊が鳩のようにご自分の上に降ってこられるというこの様子も、実際ね、本当に鳩が降ってきたのか、鳩のようになので何かそういう鳥の形をしたのが降ってこられたのか、それとも精霊が注がれることの表現としての、この鳩なのか、これは、はっきりとね、私は、わからないですね。ですけれども、御霊がこう降ってくるっていうのは、これは、聖霊による油注ぎだと。つまりこのイエス・キリストは神様から油注がれたあのメシアなんだという、それをこう、公に示された、任命式の時であったというふうに言っていいと思いますね。 ですからこの時からイエス・キリストは公の働きを開始されたというふうに言われています。当時の人にはそれをどれぐらい理解したんでしょうかね。しかし神様の直接の働きがあるっていうのは、どんなもんだろうのか私想像することはありますね。旧約聖書を見るとね、神様の直接の声とかね、直接の働きというのがあって、ただそれを目撃した人々の間に本当の信仰を必ずしも起こしたかというと、まあそうではないなという、そういう感じもします。アラノにいたイスラエルの民は40年、その昼の雲と夜の炎を見、またマナをね食べ続けましたけれども、必ずしも信仰によって結び続けられたわけでもありませんでした。ですけれども、そのような直接的な働きがあった時代というのがね、 あるというのは本当に、私たちから見ると本当にまた知らない世界なんではないかなというふうに思いますね。でその結果ですね、最後ですね、天から神の声が響き渡るということが起こりました。前にも申しましたけれども、新約聖書と旧約聖書の一番最後の預言書の間には400年ね途絶えていた時があるというふうにありますので、この時神様が本当に久しぶりっていうかね、長く待ち望んだ直接の、ご自身の民との、まあ、コミュニケーションというのがこう起こったんだというふうに言っていていますね。そしてその内容は何だかとかっていうと、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶというものでした。これは2箇所のね、旧約聖書の言葉とまあ共鳴しています。1箇所をですね見てみましょう。詩編2章の7節、私は主の定めについて語ろう、主は私に言われた、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだというふうにありますね。まあ、詩編2編はですね、勝利を収めたこのメシアなる王というものを描いています。でこの中でもちろんユダヤ人はこの詩編をよく知っていたでしょう。その中にあなたは私の子というね、そういう神様とそのメシアの関係がね書かれています。父と子というね、その父と子のイメージを起こさせる言葉がこのイエス・キリストのバプテスマの時に起こったということですね。イエス様は子であり、声は父から発せられ、その関係は親子の間にあるその関係であり、その中心にあるのは愛であるんだということをね、ここで示しています。で私はこれを喜ぶという部分はですね、イザヤ書42章ですね、一節見えます。このようにあります。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ、私の選んだものというふうにありますね。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行うということです。まあ、イザヤ書にはこのメシア的その意義を持つこの苦難のしもべというのが出てきます。いくつかの章に出てきます。まあ、有名なイザヤ書53章もですね、その苦難のしもべがまあ描かれているところです。で天から聞こえた声がですね、このイザヤ書の言葉と共鳴していることによって、ああこの方はどういう方なのかということをですね、はっきりと示しているというふうに言っていいと思いますね。この方はその父は愛する子にしもべとして諸国民を救う使命を託されたということです。そして父と子の間には愛と、そしてイエス・キリストが父に対しては従順という、そういう関係によって支えられてこの使命が実現することなんだと。そして具体的には愛する子に対する父のその意志というのは、 子が民の罪を負うために十字架にかかるという、そういう従順が求められているということですね。うん、本当に私たちが考えるね、そういう親子の愛とまた違うタフなね愛がねありますね。でこの2つを合わせるとどうなるかというと、イエス様は勝利を収めるそのメシアなる王であると同時に、謙遜な苦難のしもべでもあるということです。油注がれたメシアであり、愛された子であり、ここまでは私たちもうんと思いますけど、同時に苦難のしもべなんだということですね。これが福音を通して示されているということです。先週私たちはこの世の中にあってですね、どういうふうにしたらね、その地獄を味わうことができるかって、そういう切り口で話しませんでしたけど、それをね解明したというかね、お話ししました。それはどういうふうにしたら本当にこの世にあってもね、私はもう地獄を生きていたと言えるかというと、それは自分中心に生きることです。自分を中心に置いて、自分が崇められることをひたすら求め、そしてもちろんそれはそんな根拠というかね、それはないので、もちろん本当の意味での、自信というものはありません。そして、その結果、他人の意見に振り回されるというかね、一喜一憂するということです。自分が何者かということを正確に理解していないので、いつも現実ではなく幻想の中にいり、その幻想を維持するために多くのエネルギーを、この人生で消費してしまうのです。そういう生き方にはもしくはそういう人の心の中には平安というものがありません。そんなこと関係なく、自分は誰が何と言おうと、こういう役割が神様から与えられている、こういう自分は存在なんだと思っている人というのは、他人があまりいろいろ言おうとしてもあまり気にしません。でもそういうものを本当にない人というのは、その些細なことでも大問題にしてですね、いつも波に揉まれているというふうに言っていてますね。でこのバプテスマのヨハネのこの場面に出てきた2人の神様からの使者を見ました。この二人はそのようでと真逆の存在でした。一人目のヨハネは、当時ですね、相当有名になったものだと思います。ヨハネ運動というかね、そういうものが起こった、そういう様子がですね、前、紹介した、ユダヤ古代史の中にもね、読み取れるものがあります。で、このヨハネというのはですから、ヨハネに従いたいというそういう信奉者をねたくさん獲得しただけでなくね、当時の宗教指導者に対して叱責をするそういう権威すら持ってました。しかしヨハネは自分中心にはなりませんでした。自分を現実以上に重要な人物というふうに思うことはなかったんです。彼は自分の役割を明確に理解し、自分はその道を整えるものなんだと、そして自分の後にから来られる方はより偉大でより大きな役割を担われるんだということを知って、それを公言していました。そしてその方のために、その方が栄え自分は代わりに衰えていくこともためらうことがなかったというのです。で今日見たイエス・キリストは神の子であり、また道の救いの契約の計画の中で重要な役割を担って、そしてイエス様ご自身もそれを引き受ける準備ができていました。そしてイエス・キリストご自身もヨハネに民ですね、と同じようにバプテスマを、しかもヨハネは水だったけどご自身は聖霊と火によって授ける、そういう立場であったにもかかわらず、そのヨハネから水のバプテスマを受けるという従順な立場を 取られました。民と同じように水のバプテスマをヨハネから受けることをためらうことがなかったというふうに言うんです。同じように私たちも天の御国に属する人ならば、本当の意味で自分の、なんで自分が存在しているか、そして自分はどういう役割というかね、どういう目的を持って神様は自分をここに生かしているのか、それを正しく知ることが必要になります。もし自分が人生において神様の召しを果たしたいと願うならば、自分にこだわることをやめて、むしろヨハネやイエス様のようにそれを軽視するというかね、それすら必要だということです。ただし自分にこだわることをやめるっていうのはね、健全な意味でね、行われないといけないので、多くの場合まず健全さというものを持つということがね、必要ではないかというふうにもね思います。覚えたいのは、バプテスマのヨハネも主イエス様も自分が他の人がどう見られるかについてはとらわれませんでした。神様の自分に対する召しを担う力強さ、勇気、意志というものがありましたけれども、自分がいかに重要であるかということについては心を悩ますことはなかったということです。むしろ周りが驚くほどその謙遜さを示されて神の召しを果たしたというものです。このような、個人の在り方というのは、これは現代の鳴り響くメッセージとは真逆のものであると言ってもいいと思いますね。もしこの現代に生きる私たちがそのような生き方を可能にすることができるとしたら、その秘訣は一つです。今日の箇所を見ると、神の子イエスさえ聖霊に謙虚に頼ることから来ていました。これがこの私たちと同じように肉体を取られたイエス・キリストの現実であり、私たちも同じこの肉を持つ者として聖霊に謙虚に頼るところまで低くされ、また導かれる必要があるということです。そしてそこには神の命がありますけれども、それらを知る前に私たちは信仰によって落としていく、そのようなことが現実に求められ、それが信仰生活であるというふうに言っていてますね。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの御子イエス・キリストは神の御姿であられるけれども、それにこだわらず人の姿を取り、実に私たちのところにまで来てくださいました。そして私たちと同じようにヨハネから水のバプテスマを受け、そして私たちと共に生きる、そのようなところまで降りてきてくださいました。私たちは一方で何も持たないものであるのに、それに気づかずに何者であるかのように振る舞いたがる、そのようなものです。何か起こると私たちはそれは不当なものだというふうに腹を立てるところからも、そのような思いが見えて取れます。すべてのことはあなたの許しなしに起こることはなし、そして私たちの命はあなたの御手の中にあることを覚え、イエス・キリストの生き方に習わせてください。どうぞ聖霊で満たし、あなたの命によって生かしてくださいますように。この祈りを主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。